GCM プレゼンツスタジオスモーキー、
GCM プレゼンツスタジオスモーキー MC のアッシュです。
はい、カルロスです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
ブロガーの前原さん、
はい、
はい、明日はもっと遠くに行こうってブログをねやってらっしゃる前原さんと、はい、こんちゃん、
はい、
この2人に、
はい、
台湾についてまたお教えいただいたということです。
はい、
はい、まあ、前原さんね、あの台湾に結構何回も行かれてて、うん、
はい、
なんかこうポテンシャルラバーもいるということでね、
はい、
なんかまあそんな話を聞きまして非常にこの僕もね台湾人女性に対する関心がまたムクムクと湧いてきたということで、
はいはい、また聞いたら台湾人の方が聞いたら気分が大丈夫ですか今回の放送。
まあでもほら前原さんも僕 の台湾人女性に対する見方、
はい、
これに対してあのアグリーされてましたんで。
そうそうそう、はい、だから聞いたら気分悪くされますよね
いやいや、それでもいいんですよ、
はい、お聞きの台湾人の皆さん、
はい、
今日の放送聞かないでください
これで切ってちょうだいみたいなまあでも基本的にやっぱり、はい、台湾人女性やっぱり素晴らしいということですよ。
そうですね、
はい、うん、本当にね、こんちゃんもね、
はい、
いろいろまた気立てよくて、
う
ん、
私はまだその台湾に行ったことがないということで、
そ
その行ったことのない僕の行きたい気が、はい、なかなか駆り立たれない理由をがやはりはあの毎回毎回確認されて、
ね、
するようなことになるんですよね。
それでもやっぱりほら、
はい、
気立てが良くて、
はい、
ね、優しくて、
はい
はい、うん、であなたいいこと言ったじゃないですか台湾人女性に対して、
はい
はい、
何言いましたっけ。
リテラシーのある KY。
ああ、そうですね。
言えて妙ですよ、あれ。
ああ。
ナイスキャッチ、あれは。
ああ。
自分で言ったこと忘れちゃった。
いや、でもそれもまたなんか、褒めたかなっていう気は。
逆にめ
ん
どくさいけど。
またこれは、聞いていただきたくないなって。
いやいや、褒め言葉、褒め言葉。
新地の方が多いんで、あんまりこう、今日の放送は聞いてもらわない方がいいんで。
十分に褒め言葉だと思いますよ。はい。じゃあ、聞いてください。
聞いてください。
はい、カルロスです。
今北川です。
アッシュです。
本日のゲスト、
前原和弘です。明日はもっと遠くへ行こうというブログをやっています。
まあ前原さんといえば台湾ですよね。そしてこんちゃんといえばこれまた台湾。台湾です
ね、
はい。でアッシュさんといえば台湾。
行ってみたい。
行って
みたい。行ってみたい。
行ってみたい。行ってみたい。またベタな。いやいやあのね本当そうなんですよ。昨年ね、
はい、
こんちゃんに実は台湾初めて連れてってもらって、はい、非常にあの気に入りましてね僕も、はいはい、で、まあ、今回ちょっと前原さんに来ていただいて、はい、ちょっと台湾に関してちょっとまたいろいろ教えてもらおうかなというふうに思いましてね、はい、まあ言ってもまあ2泊3日の短い旅程だったんで、
はい、
まあ本当にもう触りも触り本当にちょっと台湾っていう国のもう端っこだけちょっとつまんだだけなんですけどね、僕は。改めてお聞きしますけど、
はい、
前原さんにしてみると台湾の一番の魅力って何ですか。
やっぱ人の優しさじゃないですかね。
なるほどね。
言われてましたけど、
はい、例えば、はい、本当にそうなんですよね。びっくりしますよね。
びっくりします
あの親切過剰というか、
そう親切の周囲みたいな
本当にそうですよね。こんちゃんはどうですか、台湾の
人も。やっぱり人なんですよ、
はい、
これね台湾何がいいですか、何かおすすめなんですかってやっぱり聞かれるんですけど、
はい、
で多分皆さん答えてほしいのは、うん、観光地だったり、
はいはいはい、
美味しい飯だったりっていうのを教えてほしいと思って、まあ、聞いてくるんだと思うんですけど、はい、やっぱり本心言うと人って答えちゃうんですよね。
でもやっぱいかに人に接するかということですよね。
うん、
そうです。なるほどね。でどうなんですかね、その人に接しようと思うと、はい、まあそれやるの場所に行かなきゃいけないないし、そういうチャンスを求めていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、例えばどうですか、どういう場所がいいですか、台湾の人と仲良くなろうと思うと。
庶民的な
庶民的な、
はい、ですかね、
はい、
なんですけど、どこ行っても話しかければいいと思うんですよ、そこで。
なるほど、
はい、で日本人ですって言えば絶対話しかけてくれるんで、
ま、そういうもんですか、うん、それなんかこんちゃんとこの間行った時に思いましたよ。
そうなんですよ、あの多分普通にお店でショッピングしてて、うん、店員さんと話しても全然いいと思うんですよ、
ね、なるほどね。
なんか店員だからっていう、
うん、
なんですかね、その相手がお客さんだからとか自分が店員だからっていうのの、うん、ちょっとその垣根が、まあ、悪く言うと低い、
はいはいはいはい、
で
第に等しいですよね。あ
まあ、急に世間話、変な話しても、普通にそのまま30分、1時間付き合う人もいるし、大丈夫かな、働かなくて思うんですけど、まあ、そういうことはあるんで。
それはそれどうかなと思うけどな。なるほどね。はい、いや、この間ね、実はコンちゃんと行った時に、コンちゃんイメージも言ってたんですけど、台湾に来たくなる時って、疲れた時だって言うんですよ。で、はい、普通ほら海外って疲れた時に行くともっとダメージ食らっちゃうじゃないですか。
そうですね、
はい、特に僕中国よく行くんですけど、はい、中国って疲れた時に行くと、はい、もうダメージ半端ないんですよ。もう立ち直れないぐらいなんかダメージ食らって帰ってくるんですけど、はい、台湾は逆っていうことですよね。
そうですね、
疲れた時にそうリフレッシュに行くと、それやっぱ人の優しさにその傷を癒してもらうっていうような感じです
か。まずその身の安全とかっていうのを、まあ、本当に考えなくていいとは言わないですけど、海外なんでやっぱり、でもある程度本当に最小限だけちゃんと気をつけてれば常識の範囲で、
なるほど、ね、
まず危ないことはそんなにないっていうのと、まあ、その海外でまあよくあるのは向こうが別に自分のことを悪く思ってなくても、ただ単なる文化の違いとか人の接し方の違いで、あ、なんかちょっとディスられたとか、なんかすごい邪険にされたとかって感じちゃ、ね、こっちは勝手に感じちゃうことがあるじゃないですか、
はいはい、
なんかそのズレがあんまりないかなっていう。
なるほどね、そっかそっか。
なんか ちっちゃいのは結構ボディブローになって、はい、1週間ぐらい海外にいるとちょっとへこむこととか
あるあるあるある、
めちゃめちゃあるめちゃめちゃある。特に中国はそれ
そうそうそうそう、
やったらめったら、
い
や、
ボディブロー小さくないですよ
ね。もう
でかいから
もうでかいボディーだ。結構来るよねあれ。じゃあ中国行くとスイッチ 入っちゃうんですよ。
そうですね、
わかります。
こっちもガツガツ行かないとどうしても
やられちゃう。で、1週間もいるとなんか嫌な自分が出てきちゃう。
なるほど、
確かに。
そう、なんてことはないんだけども、なんかクレームをつけたくなるというか、文句言いたくなるというか、それは非常にありますね。ついそうなってしまう。で、そのままのノリで日本に帰ってくるとえらい目に遭うんですよ。
ファイターモードにな
ってます。1週間以上中国にいるべきじゃないと僕は思ってるんですけど、ヨンさんもなんかそんなこと言ってましたね。はい、モードを変えないと、モードを変えるのが大変だとか言ってましたね。
やっぱり向こうで駐在で働いてる人ってそうなんですよね。でも多分そうしていかないとうまくやっていけないからやってるんだと思うんですけど、急にやっぱりガッとこう、ここは言わなきゃっていう時にガラッとこう変わりますからね、喋り方とか。
そうなんですよね、そうなんですよね。まあ台湾はその心配は全くない。
そうですね、良くも悪くも、はい、そういうことはあんま考えなくていいかもしれないですね。
ただね、僕唯一ちょっと台湾で、まあ、気に入らないというか、
はい、
うんと思ったことがあったんですけど、まあブスばかりじゃないですか。そして貧乳天国じゃないですか。でもお二人はほら、なんか台湾人のね、まあ、恋をしちゃってみたいな、
はい、
前原さんほらブログに、
はい、
あのお姉ちゃん、写真載っけてましたけど、
リリーちゃんですよね。
リリーちゃん、
はい、
超可愛いじゃないですか、あれ。台湾人にしてみたら珍しいぐらい可愛いじゃないですか。
間違いない。
で、こんちゃんのお相手、あれ、ひょうとゆき。
はい、ゆきね。僕は、だから、カルロスさんの評価通り、
ね、通りですよね。
貧乳のブス。
会話の聞いてなきゃいけないな。
決して悪意はありません。
悪意はない、
はい、
これは事実ですから、真実なん
だ。
だからそれがこれ悪意、
それが悪意
だ。あれ、前原さん、あれ、
はい、
台湾人の女性ってどう思われます？
はい、僕すごい好きですね。日本人よりなんか物をはっきり言ってくれるから、すごく、
はい、なんかそうなんですか。
なんか僕がすごい似合ってないさ、日本人女性の裏で何考えてるか分かんないみたいな、
はい、あー、うん、なるほど。はっきり言ってほしいという、
はっきり言ってほしいし、なんか、うん、なんか嫌いだったら嫌いって作れればいいのに、なんか。
あー、リリーちゃんはどうだったんですか？
ドストレートです。
あ、そうですか。
はい、ドストレートで優しいみたいな。
あー、いいじゃないですか。
しつこくないくないですか？その
あんまりです。
嫌いとか嫌だとは言うけど、
うんうん、
それをなんか今引きずらないというか、そのことをぐちぐちぐちぐち言
わない。それはそれ、これはこれみたいな感じ。
さっぱりしてますよね。
あ、そうなんですか。へー。ちなみに、そのさっきの僕の台湾人女性に対する女性観なんですけど、要するにブスが多いだろう、貧乳天国だろうって言っちゃいましたけど、
はい、
その辺はどう思われます？
まあ、合ってますよね。
合ってます。やっぱりそうなんだ。
完全に太鼓判が押されました
。あ、そうか。根印に、プラス前原印が押されましたよ。やっぱりそういうもんなんですね。
まあ、そういうもんです
ね。あー、なるほどね。 まあそれでもまあまあハートはいいんで、なんか許せるっていうか、本当 ね。いやこの間もちょっとお話したんですけど、僕のお友達のね台湾人の女性ね、はいはい、ずっとこいつブスだなと思ったんですよ。ほんでこの間こんちゃんと行った時に、はい、その子を交えて飯食って、はい、いろいろ話してたらなんか可愛く見えてきちゃって。
いや僕全然可愛いと思いました
、ね。あいやだ僕ね大サービスしちゃったもん。で、あの僕その子とこう肩を抱いて写真を撮ったんですよ。
は
い、
ですか。
で、その子でその子の同僚、まあ同僚の子がね、たまにあの、はい、会うことがあるんですけど、冷やかすんですよ。その僕の友達がその写真をあの机に飾ってる
って。それってなんかカラスさんないんですか。
俺？僕は何もないですよ。
おお、うん、なかなか
今あの写真をねあの見せ
して、うん、これ台湾アベレージで言ったら、うん、結構打率いい方
ですよ。
そうです。まあ5点中4点ぐらいは、まあ、
かなり高くないですかそれ。
4点はいかない、3.5
ぐらい、
3.5ぐらいは、はい、
まあ抵抗がある感じはないと思いますけどね、まあ、
今ね見せてる写真って、はい、その僕がその台湾人のお友達の女の子の肩を抱いて、はい、ちょっと軽くハグしてる写真をね、はい、見せてるんですけど、要するにこの写真をなんかずっと机の上に飾ってて、はい、なんか喜んでるよみたいなこと言われたんですけど、はい、あんまり嬉しくない
なんかね、でもそういうとこ、わからないですよ、はい、あのカルロスさん の、 あのお友達が、はい、カルロスさんに対してどう思ってるかとか、はい、その写真を、まあ、みんなが見えるところに置いてるわけじゃないですか、はいはい、それをどう考えてそうしてるのかは僕は分からないですけど、はい、多分単にそれをなんか置いとくことが彼女の中でいいんだと思うんですよ、うん、感覚的に単にいいんだと思うんですよね、うん、なんかそういう素直さってありますよね、うん、あまりこう他人を通してそれをしてる自分がどう思われるのかっていうことはあまり考えない、う
ん、しないんだ。
なんか自分がすごくそれフィーリングがいいなと思うと素直にそれをするところが台湾人であるんですよね。
なるほどね、そっか、それなんかガテンきますね、うんうん、でもそれって割とその中国の人もそういうところあるので、それは分かる気がします、はい、
なんか日本人が特にちょっといろいろ勘ぐりすぎるのかもしれない。
そうそうそうそう、僕あのカラオケ行ったことありますから、はい、台湾人と、
はい、
全く空気読まないじゃないですか、一、はい、人が3曲も4曲も入れて
マジっすか、連チャンで入れて、しかも誰も拍手もしないし聞いてなくて飯食ってるとか、
本当に、はい、
それでもみんな楽しいんです
か。楽しいです、
僕
なんか日本人はなんか台湾人何の曲知ってるんだろうって言って一生懸命やって入れた曲を全部スルーするっていう。
あ、本当ですか。空気読まない、
読まないです、
空気読まないです、
その文化はあります、
その辺やっぱり中華的ですよね。
空気読まないんだけど、ね、変な気は使うし、なんかもてなしの心みたいなのもあるよ。まあ、中国人もそれ言ったら同じですかね、まあ、お客さんが来たら、ね、
うん、本当にその通り、
リテラシーのある KY みたいなことです。
ああ、うん、いいこと言うね、
そう、
うまいこと言うね、リテラシーのある KY、 なんかすごいなんか言えて妙ですね、うん、なるほどね。なんかこう台湾人とのなんか面白いエピソードとかないですか、特に女性関係、
女性関係、
特にリリーちゃんと具体的なこと言っちゃってるそもそも知り合ったきっかけなんですか、リリーちゃん。
あのフィリピン英語留学してて。
あ、じゃあ同じフィリピンにいたんですか、
う
ん、
はい、そうですね。
セブ。
セブで。
なるほど。
はい、
いいとこですよね、セブね。
はい。
とい
いと
こ。そこで芽生えちゃった。
芽生えちゃった。
なるほどね。
そうですね。まあ、確かにあれなんですよ。あの僕3ヶ月いたんですけど、はい、2ヶ月間誰も台湾人可愛くねえなと思って。
みんな思ってるじゃん。
はい、
ひどい。
本当に。で、その3ヶ月目に何か変わった
んですか。3ヶ月目にかあの来たんですよ、頭に。
あ、来たんだ。
来たんで。
そっかそっか。
なんかすげえ当たり引いたの。
それぐらいの確率ですよ。はい、3ヶ月待たないと。
ようやく来たと。
ようやく来た
と。でも、それさっきの話じゃないですけど、はい、要するにフィリピン留学って、はい、その寮生じゃないですか。
そうですね。
そうするとまあ、一つ屋根の下に住むわけですか、その子も。
まあ、いくつか寮があって、はい、でたまたま僕らのところがすごく近かったんです
よ。あ、はい、すんげえラッキーですね。
ラッキーですね。
で、それで仲良くなって。
仲良くなって、みたいな。
なるほど。で、でも前原さんは先に日本帰っちゃったんですよね。
そうですね。
で、その子はまだ残ってた。
残ってて。で、その後でも LINE とかあったんで。
ああ、
そっか。LINE でメールして。
なるほど。
で、なんか、 あの一緒に台湾、あの一緒に、まあ、オーストラリアワーキングホリデー行くことは決まってたんで、で時期を合わせようかっつって、
あいいな、
そん
な、
あじゃあそのリーちゃんもオーストラリアに、
はい、オーストラリアに
ワーキングホリデーで、
はい、
で同じところに
行ったところに、はい、であの僕はたまたま、はい、あのまあ時期的にあったんで、その前に、まあ、リリーのところのお家に泊めさせてもらって、
台湾の、
台湾の、
何やってんすか、
何やってんすか
それなんか、
はい、
完全になんかね、いい感じじゃない
ですか、いい感じ、
それで何も、
はい、何も、まあ、お母さんいたんで
まあまあその晩はね、
あその晩は、はい、
なんか別にこうね遊びに行ったっていうわけじゃないですか、
はいはい、
いや普通ほらね、まずフィリピンになってるわけでしょ、
はい、
でその後、まあ一回台湾で会って、はい、でその後オーストラリアでまた会ってるわけじゃないですか、はい、それなんか芽生えてもおかしくない
ですね、芽生えてもおかしくないですけど、僕の見せ方が悪かった見せ方っていうか、なんだろう、最初にあのリリーに彼女がいる、あ彼氏がいるっていう、
はいはいはい、
でじゃあターゲット変えようと思ったんですよね、で親友のニッキーってのがいたんで、はい、恋愛相談しちゃったんですよ、
あそのリリーちゃんのお友達に、
はい、だからリリーの友達に狙うからっつってリリーに恋愛相談しちゃったんで、
ああ
っていう、まあ
最悪な、なるほどね、はい、
それはいかんですな、
いかんすな、回りくどいやり方を取っちゃったっていう、
あ彼氏でもいなかったんですよ実は、
あそうなん
です、揉めてて、
ああはいはい、
っていう、
なるほどね、
そもそもそこをなんか何とかしてくれればよかったなと思うんですけど、まあ、僕がそういうことやったのが悪いって
まあでもまだ試合終了してない感じしませんかこの話だと、
まだ継続中、継続審議中みたいな、うん、で前原さんほら台湾なんかも行かれてますけど、はい、そもそもリリーちゃんと出会う前に台湾に何か帰ってたんですか、それとも
僕1回ですね、
その前ですか、はい、でリリーちゃんと出会ってから
は3回ぐらいです
か、じゃあ割と頻繁に
行
ってますよね、
はい、そうですね、あそのまあそうです、あのまあリリーもいたんですけど、
うん、
僕のシェアメイト、ルームメイトが台湾人で、
うんうん、ああそうなんですね、
はい、で隣の、はい、で住んでたのも台湾人、僕の寮が全部台湾だったんです、
あそうなんですか、
はい、
台湾人、
はい、で僕のルームメイトはもう日本に何回も来てくれて、でもなんかエロ動画20個ぐらい送ってくれるほどなんか優しいんですよ、僕頼んでないですよね、一応
なるほどね、はい、そっかそっか、でそっからまあ台湾の縁ができたってことですね、
はい、なるほどね、
それリリーちゃんと知り合ったのは何年ぐらい前になるんですか、
2013年の7月、
あじゃあ2年、2年、1年半、
1年半ぐらいですかね、
まだまだいけますね、
ね、世の中3年殺しってこともある
んですか、
しかもそんな、だってフィリピン、台湾、オーストラリア、またにかけて会ってるわけじゃないですか、
うん、そうですよ、
これちょっとね、80年代のラ
フ、そうですよ、
月9みたいな流れだ
ったんです
よ、ちょっとトレンディーな感
じ、トレンディーだよ、トレンディー、
出てきちゃ
う、トレンディー、トレンディー、
しかもそこの、そこを、うん、もうすれ違いすれ違いできてるところがまたいいじゃないです
か、もどかしいよね、
そうそうそう、
でもそれがトレンディーです
ね、そうそうそう
そう、じゃあちょっと次って台湾いつ行かれるんですか、
今年の夏です、
夏、
えそれは旅行ですか、
はい、ワーキングホリデー、
じゃあ長いこと行かれると
1年間
あ1年行くんですか、
はい、
こんちゃん行きましょう、
行きましょう、
あ
合流して、
はい、
でリリーちゃんとお友達呼んでください、
は
い、
あこれ
合コンしましょう、
でもリリー彼氏いるんですけど、
いやいいんですよ、で今はいるかもしれないけど、はい、その時わからない
ああ分かりました
、で我々2人が前原さんのことを猛プッシュするという
間違いないです、
間違いない、どうですか、
全力で
全力でプッシュしましょう、
ぜひお願いします、
でもしくは分かんないですよ、はい、気に入っちゃったら僕が行くかもしれない
リリーちゃんにひどいなまただ
ってなかなか台湾人で介護いないじゃない、
あ、ね、
写真見た限りでは
集中しちゃう、
かなり金星だよあの子
別の方の紹介するの勘弁してもらってい
やいやだからそれがトレンディーなんですよ
確かに敵がいない
と
ね
盛り上がると思う、盛り上がる、当て馬だから当て馬当て馬ね盛り上がってもらってどっちにしても僕らすぐ帰っちゃうね、
う
ん、
そうそう、
そこでちょいちょいとかやってもらったらでもね、その僕もその外国の人と付き合った経験でものすごい少ないんですけど、
はい、
台湾人の女性と付き合ったこと一回もないんですよ、
はい、
でもし台湾人の彼女が出たら一番何に気をつけるべきですか、
とにかく優しくすることですかね、あのなんですかね、めちゃめちゃ優しいんです台湾人男性って、
そっか、それは感じた、この間、
はい、
あの女性的ですよね。
そうですね、
すごく本当にそう思った。
そう思います、うん、なんかあのあれですね、あの例えば仕事行く時、
はい、
彼女が仕事行って、はい、時もなんかもうバス停まで見送って、
へ
で迎えに行って、帰ってくる時はあのバス停まで迎えに行って行くっていうのを、まあ、僕のオーストラリアの時 あの台湾人のカップルやってたんですけど、
まあ、本当ですか、
はい、あと朝起きたら普通にメールしておはようで、
はあ、それが当たり前なん
ですね。当たり前ですね。あのご飯作ってあげて、女の子はもうなんかあのスマホいじってるだけみたいな。
はあ、なんか男が結構辛い国なんですね。
そうですね、はい。僕の友達はあの僕に向かって言ってましたね。男の子だったんです、台湾人の男が。わかるだろ、僕らは奴隷なんだよって。
奴隷か。それなんか同じことを僕、上海の男に聞きましたね。上海の女性はもっと何もやらないんで。
そうなんですか。
要は台湾人の女性は優しいじゃないですか。そこから優しさを取ったら上海の女性
何もいいとこないじゃないですか。
何もいいとこないです。
それでもまさにそうだと思います、
うん、でしょ。
絶対そうだと思います。
本当にね、上海の女性はね、まあきついっすよ。きついで、男はもうしもべですよ。本当に奴隷、本当にそんな感じですね。だ今の話聞いて、まあ、上海の女性よりはかなりマシかなというのが分かりましたけど、ただ男性のその行動パターンは上海の男性と全く
同じかもしれない。
かなり厳しいですね、それ。
そうですね、
うん、なるほど。
勝てないと思います。
あ、本当ですか。ああ、まあね、こんちゃんなんかどうですか、その台湾人女性付き合うんだったらこれに気をつけろっていう。
台湾人女性ですか、やっぱり。でも優しさはね、優しさってその日本人の考える優しさってちょっと武骨な優しさじゃなくて、ちょっと表に出す優しさっていうのは必要なんだと思うん
です。いわゆるウエスタンな優しさ
なんですか。なんかすごい独特で、例えば韓国人の男性とか見てても、はい、韓国人の男性ってすごい俺が男だから女性をそのアテンドしなきゃいけないとかってあるじゃないですか。
マッチョな感じですね。
マッチョな感じですね、はいはい。台湾人男性の優しさってそれともなんか違うんですよね。
違いますね。
まさにちょっとその 女性的とか、本当にいわゆる優しい感じ、
ニューハーフ的な、
うん、そうです。少し違うかもしれないですけど、まあでも
他
も韓国との対比で言うんだったらそういう感じなんですよね。
なるほどね。
韓国人なんか見返り求めてるところが、
そうですね、あります、
見えるんですよね。
あります、あります。
こうしたらこう返ってくるだろうとか、抱けるだろうみたいなイメージなんですけど、だから無償の優しさみたいな、台湾人は。
あ、
なんか見返り求めてないんですよね。なんか、
なるほどね。
そういうなんか歌もあるんですけど。
あ、本当ですか。
はい、PV とかも。
あ、本当に。
はい、何もあげたのにも見返り求めないみたいな。
台湾人の男性とタイのオカマは似てるってことなんですか。
あ、タイのオカマわかんないですけど、でもタ
イオカマに似てるんですよね。
タイ人になんか近いところはあるんじゃないかなと思いますけど、その優しさの質で言ったら。
なるほどね。
ただ全員じゃないんですよ、僕
もちろん。
そのね、兵頭ゆきの子は今子供いるんですけど、その子のお父さんっていうのは、まあ、台北、
はいはいはい、
男の子っていうかおっさんで、で、まあ、彼女は高尾の子なんですけど、でちょっとその仕事で出張で高尾に来てた時に、
うんうん、
まあ、いい仲になって、で子供ができたんですけど、
はいはい、
まあ、生まれた瞬間に台北に去ってって、はあ、もうそれから一銭もくれないってずっと嘆いてましたからね。まあ、そういう人も当然
今
どこの
子も、まあ、今テレビにいますよね。
全員がそういうわけじゃないんですけど、まあ、傾向としてはね、なんかやっぱりそういう優しさあるなと思って。
そういうことを考えると、なんか台湾人の男性ってなんかアジア人にしてみるとすごくなんかレアですよね。
そうです
ね、はい、本当にね。でそういう意味では日本人女性ってなんか台湾人男性好みそうですね。
僕の知り合いでも、
うん、
3人か、
うん、
嫁ぎましたね。
うん、
あんまり多分、まあその旅行で台湾に行かれる女性って多いとは思うんですけど、うんうん、あんまりこう今までそんなに女性がどっちかというと嫁ぐって言ったら、欧米人が割とすごく目立つと思うんですよね。だけど台湾に最近本当に連チャンでここ3年ぐらいで3人嫁ぎましたね。
来てるね、台湾。
なんかあるんでしょうね。結構それで行って3年ぐらい経ってもあんまり不満もなさそう
だし。あ、本当に。そっか、 逆にどうなんですか、台湾人女性と日本人男性のカップルっていうのは。
僕は面白いデータがあるんですけど、はい、日本人女性と台湾人男性の離婚率すごい低いですよ、 5% ぐらい。
あ、そうなんですか、
はい、
やっぱ合うんだ。
合うんですよ。ただそれが日本人男性と台湾人女性になると、はい、離婚率が 27% か 8%
なので、
めちゃめちゃ上がるんですよね。それはまあなんか感覚としてすごく分かるんですけど、
はい、3割
3割ぐらい、
3割以上、
はい、
そうすると今の日本人の離婚率と同じぐらいですね。
なんかでも それ考えたら国際結婚の割には離婚率が低いのかなっていう。
そうかもしれない、うんうんうん、多分国際結婚でものすごい離婚率高いですからね、うんうんうん、なんか半分ぐらい離婚しちゃうんですよね、
う
ん、確かに、
う
ん、
そうですよね
確か、うん、まあ、だからあと札幌札幌エリアって離婚率高いんですよ。
そうなんですか、
はい、3組のカップルのうち2組が離婚した、
66% ぐらい
ですか、うん、本当にそうなんですよ。
北海道高いですよね。
北海道高い、沖縄も高いですよ。さっきこの間寛純さんと話してて分かったんですけど、で沖縄と札幌はシングルマザーが多いですよ。
ああ、そうなんですか。
めちゃめちゃ多い、本当に。だからまあいろんなことができるんですけどね。なるほどね。ちょっとね、今年また大きなテーマができました。
はい、
前原さんが台湾にいる間に我々が行ってですね。
サポートに。
サポートに。ね、アッシュさんね。
はい。はい、まあ私もバイクで。通りかかってみようかと
思います。台湾行
って。今度こそやりますよ、
今年。今年こそやります
よ。アキさんのサポートもしましょう。
やりましょう。ピット来るみたいな感じで。
あ、今チューニングみたいな。
いや、でも絶対やりましょうよ。行きましょう。行ってサポートしますよ、前原さんのこと。はい。まあ、獲物を僕は取っちゃうし。
やめてください。こんな流れになると思わなかった。
はい、じゃあちょっと今日はね、前原さんをお招きして、主に台湾人女性に対して、関していろいろお教えをいただいたということなんですけども、まあまあ、今年の夏にはね、
はい、
台湾に行って、台湾のガールフレンドを僕は作りたいなと
思います
と。思いますということで、締めさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
富士山ゲストハウス水出です。いつもお世話になってます。ネパールで大きな地震がありました。日々の状況は私の Facebook 水出ただしから、毎日更新しています。それを見ていただいて、もしよろしければ、ご支援、テントシートのご寄付、またネパールに行く方いらっしゃいましたらご連絡の方をいただけると、助かります。これから長く、復興の方が時間も労力もかかると思います。ご支援の方よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。